ありがとうございます。ご起立いただきまして、唱詠賛美歌の543、信条を唱和いたしましょう。賛美歌566番にございます。194 詩編96編1節から6節、旧約聖書943ページです。旧約聖書934ページ、詩編96編1節から6節を読みします。新しい歌を主に向かって歌え。全地を主に向かって歌え。主に向かって歌い、皆を称えた。火から冷え、見救いの良い知らせをつけよう。国々に主の栄光を語り伝える。諸国の民にその驚くべき御業を。大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方。諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、見前には栄光と輝きがあり、聖女には力と光輝がある。以上です。お祈りいたします。全地の作り主であり、私たちの主なる神様、今朝も良い天気が与えられ、あなたを讃えるためにこうして愛する方々と共に御前に集っております。主よ、どうぞこの礼拝を始めから終わりまであなたの御霊が導いてくださり、霊と誠とをもって捧げる礼拝としてください。あなたの目に、あなたの耳に良きものとしてくださいますように。今朝は本間先生を通してあなたの御言葉を聞きます。どうぞその語られる言葉から主の福音と救いの喜びとを私たちが再び確認し、御言葉に支えられてこの週を歩むことができますように、どうぞ先生を尊くお持ちください。さまざまな理由で今日集うことができない愛する方々を覚えます。病がある方があればどうぞ足の手を、さまざまな困難に面しておられる方があればどうかその胸に希望を、あなたの喜びをお与えください。コロナや争いや飢饉などのために日々苦しんでいる方が世界中に満ち溢れていることを覚えます。私たちは幸いにもあなたに恵まれて毎日を送っておりますが、どうぞあなたの御心が天で行われるようにこの地上でも行われ、あなたの福音がどうぞ世界中に広まり、あなたの支配する世界としてくださりますように。今命の危険にさらされている方々のとそのご家族をあなたが守ってください。今この時日本中の教会で持たれている礼拝の上に、また日を同じくして世界中で持たれるあなたを賛美する礼拝の上に、あなたの御力が栄光が現れますように。 感謝と願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。ご起立いただきまして、賛美歌122番。
これぐらいで、まあ、皆さん、教団のそれぞれのこう恋愛の仕方があるんでしょうけどね、この関係性というものがないとですね、ものすごくつらいんですね、説教者は。今みたいにこうやってくれるとね、あ、つながってんだなと思うわけです。それがないとですね、一人だけこう前から語ってもね、届いてるのかな、届いてないのかなってね、それがものすごく不安になるし、寂しいんですね。たった一人なわけですよ。皆さん何となくここ十何人いるわけですよ。一人で、神の言葉を語る、そう言いながらね、届いてなければ、私は何者なんかなって思うわけですね。水をください。ありがとう。喉が乾くんですよ。そんなことがあってですね、関係っていうものがいわゆる、応答ということなんですね。今日の歌詞を選んだわけです。新しい歌を主に向かって歌え、新しい歌っていうのはその新作の今風の歌を歌いなさいということでは当然ないわけですよね。それは新しい心、神様から与えられる驚きや感動やまたその歓喜、そういうものに対する応答ということなんですね。それがどんな何回歌ってもですね、同じ歌でも同じ思い、心の思いでそれを応答するならばそれは新しい歌になるっていうね。ですからそのようなこの応答を神に捧げるというそのような思いで今日の詩編の96編1から6を選んだ。新しい関係性が日々私たちにあるかどうかということです。新しく感動しているかどうかです。私来てからですね、毎日ウォーキングしてるんですね。梅学校のあの田んぼ、山は変わらないわけです。空も変わらないわけです。太陽も変わらないわけです。しかし、毎日感動してるんです。毎日雲が違うんです。朝早くこう出てくる日に照らされるとですね、それも紫から朱色に変わって、そして輝くような光になる。毎日違うんです。そのために主を本当にこの、自然、生きとし生けるものを与えてくださる。この喜びをあなたが作り出してくださったことをありがとうございますと言いながら、祈りとともにですね、毎日真っ暗の中から起き出してですね、泥棒じゃないかと思いながらですね、思われたら嫌だなと思いながら、ウォーキングを1時間ほどしています。そして帰ってきたら、200回、剣道の素振りをしている。そのように感動しているわけですけれども、応答するっていうことが、神様と私はつながっているんだということがありありと分かるんですね。そして、変わらないことはですね、帰ってきて5月からですね、昨日に至るまで、夕食のご飯は私が毎日作ってるんです。毎日。何を言いたいか、毎日作るのは偉いだろうって言ってるわけじゃないんですね。その時に一番の言葉です。おいしいね。言ってくれるわけですよ。まあ、でかとか知りませんよ。でも、美味しいねっていう、その、いわゆる、作ったものに対する、この、答えとしてですね、まあ、それがまずくてもいいわけです。美味しいねという言葉が入ってくるということなんです。応答としての、その、言葉が、美味しいねという。それが二人の関係性を作っているということなんですね。じゃあ、神様と私たちの関係性はどうなんだということです。そのような関係性を私たちは日々作り上げている。いや、私は毎日聖書を読んでいます。それは素晴らしいことです。ね。一人、いろんな関係性の作り方は当然あると思いますけれども、今ほど、人信条を毎週のごとく私たちは昭和していますね。我が天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその光を主イエスキリストを信ず。何を信じてるんですかね。何 信じてるんでしょう。全能の父なる神、天地万物と作られた神を信じて、その存在を信じているんでしょうか。クリスチャンでなくてもですね、言いますね、私は神様を信じていますと言うんです。神はいることを信じていますと言いますね。神がいるいないを、それを信じる信じないか。そういうようなことを私たちは、この信仰告白としてですね、この章というか、唱えているんでしょうかね。何を信じているんでしょう。私たちは何を一体信じているんでしょう。多くの方々と、その関係性の中においては、いろいろあるでしょうけれども、一人一人がクリスチャンとしてですね、つながりがあるはずです。出会いがあるはずです。バプテスマを受け、そしてクリスチャンになった。私はクリスチャンですと。クリスチャンのようなものです。じゃないですよね。クリスチャンですって言うんですよね。私はキリスト者ですよね。私は信じています。何を。何を信じているかということにおいて、いろんな関係性がやっぱり出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。確かに、この使徒信条のその流れの中に、イエス様が十字架にお抱えになり、そして死に葬られ、よみに下り、三日目によみがえり、そして天に昇り、全能の血の上に出しておられる。そのような一連の教えというもの、信条、使徒信条、教えというものをご自分として信じていますということを伝えることができる。それをここに書いてあるからね。だらだらだら読んでる。いや、すみません。一生懸命皆さん読んでると思いますね。笑ってね。そのように思います。でも、本当にそうなんだろうか。ね。教えはそうだけれども、マイストーリーとしての個人個人の一人一人の私を、そして今日のそのつながりはどうなのだ。私はどのように救われて、私はどのように生きているのかという一人一人に問われるその信仰の証というものがありますか。で、ここに書かれているように、力冷え、御救いの良い知らせを告げよと言ってますね。新しい歌を進化って歌え、そして良い知らせを告げ知らせよ。それは苦しい方だ、不思議なものだと書かれています。私たちは、その私にしてくださった不思議なことを、良い知らせとして告げ知らせることが何がありますかということです。私は牧師じゃないから語るものは何もありません。そんなことはないんです。すべての国民に対して自分自身のマイストーリーは皆さんが持っている。なぜならば、救いという体験があるからです。何から救われたのか。そのような体験が一人一人とあるわけです。私は決して語るものはないなというクリスチャンがいるはずがないんですよ。新しく生まれたものだからですね、皆さん。新しく生まれたものとして、新しい歌を歌うことができる。新しく、いつも新しい気持ちで、自分の救いというものが、人に伝えることができるんだということです。それは、心の内にいつも一新された喜びがなければ、それは伝えることができないということです。いつも心の中に溢れるばかりの、自分自身が神様との関係が、いつも応答として、あるかということです。これは、やらなければいけないとか、そのことです。押し出されるように、湧き上がるように、とどめることができないほどまでに、自分自身が突き動かされる感動と喜びと、救われたという、この救いの喜びが、うちに燃え上がっているかということです。もしそれがなかったならば、教会に来たときに、なんとなく私、信じてるんですけどね、今日も、習慣でやってきました。そうではない。そうではない。この役場教会には、こんなに一人一人の喜びが満ち溢れるならば、それは、ああ、 なんかわからない、あの教会に行ってみたい。あの交わりの中にいると、自分自身が安らぐ。あそこにあると、何か光り輝くような、一人一人の立ち振る舞いが違う。そんなものが内側から湧き上がってくる。それは日々、神様と出会い、そこの中で、デボーションの中で、神の御声を聞き、燃え上がらせる。そのようなものが自分の中にあるかということが問われていくわけですね。それはねばならない世界ではないんですね。聖書を読まなければいけない、ね、デボーションしなければいけない、そんなことではないんです。皆さんどんな出会いがあったか分かりません。聖書の中では本当に180度変えられたパウロの生涯というものが出てますね。この王子と人の後からその後、多くのお手紙を書いています。もっともっとあったんでしょうけどもね、180度変えられているんです。かつてイエス様を迫害する者、迫害者パウロ、サウロがですね、パウロになっている、意図を小さき者になっている。サウロという偉大なる王の名前を受け継ぐ者がパウロ、小さいものに自分がなっていくわけですね。180度その人生を変えられるんです。なぜならばイエス様に出会ったからですね。ダマスコの途上、その迫害者としてのこうサウル、逃げていくクリスチャンを捕まえて牢獄に入れ、死刑にまで追いやるような、そんな恐ろしい彼が、その町の途上で光の中でイエス様に出会う。そして声を聞く。サウルのサウル、なぜ私を迫害するのか。その時に、あなたは誰ですか。私はあなたが迫害するイエスだ。その時に、おそらくサウル、本当に真剣に救いというもの、真理というもの、神というものを体験したいと思っていたんです。思っていた。そして自分の教えというものが正しい。正しいからこそ、を捕まえて牢獄に入れてやる。それぐらいの熱心さがものすごくあった。しかし、それが真理であるのかどうかはわからない。ただ、行いにおいて真剣であることは事実でしょう。追っかけて追っかけて追っかけていって、ついに出会ったのがイエス様だった。迫害するものを追っかけていく、その途上で、イエス様の光に出会ったときに、自分が探し求めていたものが、その目が見えなくなる3日間、その間の中で、暗闇の中で光を見たんですよ。暗闇の中で光を見た。目が見えなくなったことも意味があるでしょう。そこの中に静まって、あの声を思い描く、そのような時があったでしょう。暗闇の中で光を見出し、それが真理であることを分かり、それが光であることが分かり、そしてそれは永遠の救いに至らせる命であることを知ったね。ユダヤ人たちが本当にこれほど誠と思って、自分たちの信条、自分たちの思いが正しいとあまりにも堅くなりになるがゆえに、本当の真理と光を見出すことなく十字架にかけてしまうわけですけれども、あの十字架にかけたキリストこそが本当の命だったということ、本当に命を我々に与えてくださる方だということをサウルはそこで見出し、180度変えられるんです。180度じゃないんです、そんな中途半端じゃない、360度ではないですね。元に戻っちゃうからね、全く違うとこ行くわけですよ。ここからね、東京方面行ったら東京行くんですけど、南行ったら鹿児島行っちゃうわけですよ。行く道が全然違うんですね。真反対になるわけですよ。ハウルは何を選んだのか、それはこの地ではなく永遠のお救いの命に至るその道を選んだんですね。迫害する者からイエス・キリストこそが真理であるということを述べ伝える、そのようなものに作り変えられたんです。私たちの人生は180度変 変えられましたか？180度変わりましたか？全く自分の命、自分の人生、そのようなものが変わりましたか？私が180度変わりました。自分が変わりました。滅びるものから永遠の命に至るものに変わりました。なんでなのか。イエス様を救い主として受け入れたんです。私のために、こんなような私のようなもののために、イエス様が十字架にかかってくださって、死ぬことによって、私の身代わりになって死ぬことによって、その流された血によって私が清められる。私は死ぬべきものが永遠の命に生きるもの、そのように変えられたからですよ。地上に生まれたものはそのまま滅びに至る。自分の欲の中に、自分を神とするものの中に、私たちは滅びに至るんです。しかし聖書の真理、イエス様の言葉、それは死から永遠の命にあなた方をもう一度天の御国に連れ帰る。私はそのために来たって、イエス様ははっきり言ってるんだね。私は天からあなた方を救いに至らせるために来た。まことに聖書はそう書いてある。そのような私のためにイエス様がその十字架で血を流した。そのことを自分のこととして本当に捉えるならば、あなたは生きるっていう。暗闇から永遠の光の中に一人一人が招かれて、アーメン、しかり私をあなたは救ってくださった。私はそれを信じます、それを受け入れます、そしてあなたと共に歩みます。そのようなものの人生は変わるんです。私たちは誕生日が二度あるわけですよね。いうこと二度ありますよね。あのね、二度目の誕生日は本当に喜ぶべき、驚くべき、また苦しい技ですよ。全世界に叫ぶほどに私は救われているということを伝えることができるほど大きな喜びですよね。それはもう隠しておくことができないほどの喜びですよ。一人一人それをお持ちなはずです。私たちの国籍は天にありますよね。記されてますよね。アメン。皆さん、アメンです。落としてくださいね。あの人大事になるかと思っちゃう。私たちの国籍は天にあるんです。そして地上に使われて、私たちのなっていくことは、この地上で苦しい身方を告げ知らせると言っています。そして新しい歌を主に向かって歌え。それは賛美する、歌を歌えということじゃなくて、喜びを主を讃えなさいということですね。主を賛美することはあなた方の力になるからです。賛美は力になるからです。賛美の中に命があり、賛美の中にまた私たちの信仰の告白や救いにいただけるあ新たな決心がそこに生まれるから。応答しなさいということですね。自分たちの信仰をもう一度日々新たに主に向かって応答しなさい。我が愛する妻が美味しいよ、ね、言ってくれるこの応答ですね。作ったものに対する感謝の節ね。私たちは主に救われて主を感謝します。今日も新たにお知らされて喜んでいきます。まず主を喜んで生きることが私たちに求められているんです。喜べ、あなたが 人は喜べ。ピリピトの手前で何回も何回も何回も言われる。喜びなさい。主を喜びなさいって。主の何を喜ぶのか。ご臨在を喜ぶ。主と共に私たちが歩んでいることを喜ぶ。喜ぶべきことはいっぱいある。自分の肉の喜びではなく、イエス様が私たちを救ってくださって、約束の聖霊を一人一人の心のうちに内在、内通して共に歩んでくださるっていうことなんです。終わりの日に私たちは確かに救いに至る。もし今イエス様が来られたら、私は天に引き上げられて、イエス様と共にいるでしょう。しかし、その天の栄光の喜びだけではなくて、この地上においても、私たちには、その喜びがあるということなんです。いや、今ちょっと病気で、今ちょっと苦しくて、今ちょっと腰痛で、まあ、いろいろ苦しみがあるでしょう。経済的な困難に陥ることもあるでしょう。人生、生きてればあるんですね。ありますよ、それは。それを、お聖書は、パウロは観覧。しかしの観覧が、この地上障害の中には、生きていればあるでしょう。しかし、死と共に歩む者には、その観覧さえも。その観覧は、あなた方は、練られた品性。そのようなものを作り出すんだって言うんですよ。死と共に歩めばですよ。死と共に歩め。自分自身が自分の思いで、自分の思いで歩むなら、主の御心にかなわないその歩みであるならば、その観覧は観覧で苦しみだけで自分自身の人生を覆い尽くしてしまう。しかし、その観覧、人と共に歩むならば、その苦しみもまたそれは希望に変わるんだとはっきりと言われる。観覧は連達を生み出し、連達は希望、その希望は失望に終わることが決してないと言われるものに変えられているんです。それは日々新たに私たちの歩みが、イエス様が言われる、この私たちに対する日々の出会いの中に、主によっていつも喜び絶える祈り、全てを感謝するというその信仰生活に導かれていく。聖霊に導かれて私たちが日々感謝するのは、絶えず祈り、私は何をすべきでしょうか、今日何をすべきでしょうか、語りかけ求め行くならば、その答えが返ってくるんですね。教えてくださるんですね。ですから私たちに求めなさいと言われますね。何を求めるんでしょう。もうちょっと お金があったらな、まあ、求めるんでしょうかね、まあ、それもいいでしょうね。求めなさい、そうすれば探せ、そうすればいいや。一番探すべきは主の御臨在です。主の光です。見えたことです。主を求めるときに必ずその姿を現してください。叩きなさい、門が開かれる、天の大きな門が開かれ、そこから溢れるばかりの恵みが一人一人に与えられるんだって言います。今日冒頭に読んでいただいた、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。新しく作られたものなんです。私たちはキリストを受け入れたときに、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなりました。もはやキリストのその光はこの地にあっても、その闇の中を照らすキリストの光を、信ずる者の中に世を照らす真っ当に光として、全ての闇を打ち砕くその光として、私たちのうちに三年と輝いているならば、私たちが何を恐れるでしょうか。主にあって新しく作られたもの、 天の御国を受け継ぐ神の子供として私たちはここに集っているんです。その主の御言葉を聞いて従っていくならば、私たちを強め、新しく歩ませるのは主の栄光のその光の力です。どうぞ皆さんのそのうちに豊かなキリストの光がありありと輝く、お祈りいたします。愛と恵みに神様を父なる恩返し、私たちがいつも喜びの賛美を心の内から湧き上がる、そのあふれるばかりの恵みを、その御救いを驚き、その御救いを感動し、その御救いに感謝し、流された父を我が民になると本当に心から喜びを持って、これだったもの、こんなものを救ってくださったと、そのような喜びを持って今日もお知らされ、あなたに会って喜んで生きることができるよう、一人一人に新しいそのお強い信仰に導かれるように、あなたが激しく望んでください。天からの豊かな聖霊が一人一人を潤し、永遠の神の子供として生きるように導いてください。今日のこの出会いが誠の祝福の出会いとなりますよ。そして一人一人の心の内を燃やしてくださるようにお願いいたします。全てを感謝し、どうぞ主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。このままで賛美をいたしましょう。誰でもキリストのうちにどうぞ、立ったままで結構です。
神様、この爽やかな 誠実にここに集い、本間先生の口からあなたの御言葉を聞けましたことを感謝します。これからの1週間、毎日あなたの言葉を新たに聞きながら新しい日々を共に歩んでいくことができますように、どうぞ私たち一人一人と一緒に歩んでください。ここに集めましたわずかな献金ですが、どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。この小さく祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは今歌いました、誰でもキリストのうちに、二度繰り返して歌いたいと思います。
豊かに